皆さんこんにちは。新東学校の時間です。今日も20分間ご一緒に楽しく学んでまいりましょう。さて、今日から日本の教会史をご一緒に学ぶことになります。日本の教会の歴史は欧米諸国に比べますと非常に短いものでありますが、私たちの信仰の先輩たちがどのような道をたどってきたのか、またなぜ私たちにこのようにして福音が伝えられてきたのかというその経緯といいますか経過ですねをご一緒に学ぶことになります。まず今日はキリシタン時代と言われます安土桃山から江戸時代の鎖国に至るまでの、第一期キリスト教黄金時代、というよりも日本の教会史の中で最も輝いた時代の話をしてまいりたいと思います。日本にキリスト教が、入りました。キリスト教元年は1549年であります。意外に古いんですね。なぜ日本にキリスト教が入ってくるようになったのかということは、宗教改革のところでお話をいたしました。対抗宗教改革というのが起こって、イエズス会という新しい 宗派といいますかね、宗派でないですね、修道会ができて、その中の一人のリーダーであるフランシスコ・ザビエルという人が日本にも宣教にやってきたわけですね。フランシスコ、ザビエルの名前を知らない人はちょっといないと思いますが、私山口におりましたときに、山口市のザビエル記念聖堂というところに行ったことがあります。そこに、イエス様より大きく絵が描かれてありましたけれども、このフランシスコ・ザビエルという人が鹿児島に上陸して、日本の宣教の口火を切ったわけであります。当時はもちろん鎖国などというようなことはありませんでしたから、自由に宣教することができまして、平戸、今は長崎県ですかね、長崎県の平戸、そして山口を経て京都に至りました。しかし、京都はちょうど戦国時代で荒廃しておりましたので、京都伝道を断念し、在京わずか11日で引き返して平戸、山口、大分市などを巡回いたしました。時には物乞いのように厳冬の路頭に迷い、ある時は王侯のごとく、南蛮鎮宝を、持った従者をの月を従えるなどしてですね、彼は大名にも謁見をし、時には農民たちにも話しかけ、ものすごい勢いで伝道をしたわけであります。たった一人の最初は伝道でありました。しかし彼が最も長くとどまったのは、先ほど言いました山口市でありまして、大内義隆という人が山口城の城主でありましたけれども、彼が実は難色の、今で言いますとホモですが、の罪悪を犯しておりましたので、王の面前でそれをですね、難色は豚よりも醜く犬にも劣ると言ったそうでありまして、で義隆が激怒したのを問題にしなかったというぐらいですね、山口の街頭に立って大声で日本人の三大罪悪を指摘したと。それは日本人は創造主を忘れているとか、難色の罪を犯す、それから婦人が欲しいままに堕胎をすると、英治を殺すというようなことを言ったそうでありまして、山口に伝道の基地を作っております。で、しかし、彼はですね、日本に伝道しているときに、日本の改宗の鍵を握るのは中国である。中国を日本人が非常に信頼して、また尊敬しているということで、まず中国が改宗すれば、日本もおのずと改宗するのではないかというふうに考えた彼は、中国に渡りました。しかしそこで彼は熱病にかかり、1552年、享年47歳。この世を日本を慕いながら去っていったわけであります。しかしザビエルの意思を継いだ多くの宣教師、その頃宣教師のことをですね、パーデレという そうですね、パーデレあるいはパードレですか、まあ、これも皆さん聞いたことがあると思いますけども、多くのパーデレが、渡日いたしました。当時の日本は先ほども言いましたように戦国時代でありまして、安土桃山の前ですね、ちょっと前なんですが、荒廃した社会にキリスト教は新鮮な感動を与えたわけですね。まあ、日本が最も荒れ果てた時代であろうと思われます、その時期ですが、特にですね、農民や商人たち、この頃は全くの下層民でありました。今日のまんまにも困るような人たちですが、また女性たちに、虐げられた女性たちに、すごい勢いで、広がったそうであります。そして中にはキリシタン大名ですね、キリシタン、クリスチャンのことをキリシタンと、発音するんでしょうけれども、キリシタン大名と言われる人たちで、その諸国大名の中でクリスチャンになる人が現れまして、その人たちが領内の布教に努めております。まあ、しかしある者はポルトガル商人、まあ、その当時やってきておりました船はポルトガル船でありましたので、ポルトガル商人との貿易を、まあ、南蛮の沈黙といいますかね、そのようなものを日本に取り入れたい、また日本の金や絹と交換する貿易によって利益を得たいために、キリシタンになったという、そういう人たちもいたようでありますが、中には非常に熱心なクリスチャンも、キリシタン大王も生まれております。しかし何といってもやはり下層民に受けたようですね。でそんな中で日本を制圧し、第一に制圧した信長でありますが、彼はですね、仏教を制圧するために、まあ、これは皆さんのよくご存知の、あの比叡山焼き討ちなどにも代表されます織田信長は仏教勢力というものを非常に、危険視しておりまして、その仏教を抑えるためにクリスチャンを、キリシタンをですね、保護したわけですね。キリシタン制圧とやはりこの貿易でありますが、まあ、ポルトガルの鉄砲などを輸入するためですね、貿易のために彼らを保護いたしました。国を挙げてキリスト教が保護されたのは後にも先にもこの時だけであります。そして安土に学校を、京都に教会を建てるのを援助したというんですね。いかに織田信長がキリシタンを大切にしたかということであります。そしてやはりその手厚い保護の下で多くのパーデレたち、宣教師がやってきまして、また日本でも、日本人の中からもですね、その、学校などを通して、宣教師になる、牧師になるものが現れてきたようであります。でその頃来日した主な宣教師としては、在日35年、信長秀吉とも折衝したと、言われております、ルイス・フロイスという宣教師があります。皆さんもこの名前を聞いたことがある方がおられるかもしれませんが、日本記というですね、日本に関する書物、宣教師のための書物の編纂もした人であります。またキリシタン書物の発行もいたしました。印刷機を持ってきて日本の、まあ、西洋文化第一号の輸入者となった人がバリニアノという人ですね。バリニアノというかちょっと私も発音が難しいんですが、このバリニアノという人は日本の学校教育事業の第一人者というか始めた人なんです。元祖なんですね。彼は教育にも目を向け、なんとかなんとかと呼ばれた小学校、新学校を作っております。まあ、これは日本史の教科書なんかに出ておりますけれども、コレジオとかセミナリオとか呼ばれますね。コレジオというのはカレッジのことでしょう。セミナリオというのは英語で言えばセミナリーのことでありまして、つまり大学と大学院のことなんでありますけれども、これをまあ日本では小学校、そして牧師になるための学校、新学校をそのように呼んで、彼は日本にいくつも建てております。またキリシタン大名に進めて少年施設をですね、まあ、これは、私今でも覚えております。写真というか絵が、日本史の教科書に出ておりましたけども、少年施設ドン・マンショーですか、チジーワ・ミゲル、ドン・ジュリアン、 中浦ジュリアンですか、それからドン・マルチノって言われる、まあ、これ全部日本人なんですけれども、その若い15歳の少年をですね、欧州に、そしてローマに派遣しております。まあ、これを剣王の少年施設というんだそうですが、特にヨーロッパでは、まあ、空前の成功を収めておりまして、下へも置かぬというか、王と同等のもてなしを受けてですね、もうヨーロッパ各地で歓迎されたそうであります。残念ながら彼らが帰っていった時にはもうこのような日本のキリスト教の黄金期が終わって彼らのいるところはなくなっていたようでありますけれども、でこの時期の宣教成果は信徒数がなんと20万人、日本の総人口が2000万人といった頃でありますから、まさに100人に1人ということで、現在のクリスチャン数とほぼ同じぐらいのパーセンテージでありますね。日本、で教会の数が200以上、そして病院も20近く作られたそうであります。聖職者が内外合計100人余りいたということでありますから、まさに第一期黄金時代ですね。1549年から1700、800年ぐらいまでのことですから、ほんの半世紀も経たない30年ぐらいであの間に20万人の人たちのクリスチャンが起こされたと、まあ、この短期間の成功の陰にはですね、まあ、集団入信ということがあったわけです。これはキリシタン大名が、大名がクリスチャンになった、キリシタンになったのならば、それは領民も皆キリシタンになりなさいという、まあ、お札一枚でなっちゃうわけですね。それでまあ20万人ということでしたけれども、しかしそれを住民もやはり心よく受け入れたという事情もあったようでありまして、まあ、非常にキリスト教が日本に深く根付いたわけであります。さてその日の出の勢いであったキリスト教を突然襲ったのが、豊臣秀吉の出しました、豊臣秀吉、橋場秀吉でありますが、の出したキリシタン追放令と言われる、まあ、掟と言いますか、まあ、決まりでありますけれども、この失礼、キリシタン宣教じゃない、例ではなくて宣教師追放令ですね、宣教師追放令。でこの追放令が出された1587年ですが、豊臣秀吉は島津征別のために博多におりました。で突然ですね出したんですね。でちょうどその出したその日に宣教師と談話をした後であったということで、なぜこのようなことが出されたのか全く分かっておりません。しかしこの命令はそんなに厳しい命令ではなくて、宣教活動は密かに、まあ、時には公に続けられて、つまり迫害が起こったというわけではないわけですね。でちょうどこの頃秀吉の、東海北陸拡張にも、伴ってキリスト教もそのように広まっていっております。まあ、全国規模で広がっていったんですね。第一期黄金時代には九州西日本が中心でありましたけれども、東海北陸にも拡大していったようです。そして1593年新たにポルトガルの、イエズス会がさっき言いましたけれども、この時来たのがポルトガルの、フランシスコ会でありますね。まあイエズス会が、頑張ってるのに俺たち指加えて見てるわけじゃないに行かないと、で非常に日本の信仰宣教が成功しているということでフランシスコ会もやってきたわけでしょう。で彼らは秀吉に取り入りまして、まあ、秀吉に非常に気に入られたということで、まあ、京都で盛んに公開伝道をしたわけですね。まあ日本人の腹が読めなかったということでしょう、秀吉が気に入ってくれたから何やっても大丈夫だみたいな感じでやったんじゃないかと思いますが、で、その公開伝道がですね、まあ、秀吉の気に入らなかったということと、また先輩格のイエズス会との反目も深刻になったわけですね。同じカトリックの中でもやはり修道会のメンツ、お互いのメンツがぶつかり合って、そのような 汚い一面が秀吉の怒りに触れ、フランシスコへの宣教師6人と日本人の信徒20人が長崎で、処刑されたわけであります。長崎の郊外、立山というんですかね、立山というんですか、そういうところで十字架刑に処されたわけでありまして、これがいわゆる26聖人の殉教の顛末であります。まあ、26聖人殉教の、像ですかね、ブロンズ像みたいなのが長崎にあって、よく写真なんかで見ますけれども、まあ、彼らが言ってみれば日本の殉教者の第1号であろうと思います。この後を継ぎました徳川家康は貿易の利益のためにしばらくキリシタンを迫害しませんでした。そして、なんとかかんとかであり貿易相手でもあるなんとかかんとかがその時に来日したわけでありますね。オランダ人がこの時やってきております。オランダ人は宗教改革の後プロテスタントになりましたですね。つまりプロテスタントのプロテスタントであり競争相手でも、まあ、どこの競争相手かというとポルトガルのですが、ポルトガルの競争相手でもあるオランダ人が来日し、ポルトガル人になんとですね、ポルトガル人に、日本征服の野心があるというふうに告げたらしいんですね。まあ、これはどこまで本当かちょっと分かりませんけれども、徳川家康に告げた、まあ、ちょうどこれはあのプロテスタントカトリックのつばぜり合いの真っ只中の頃でありましたので、その土俵が日本に移ってですね、もしかしたらオランダ人がカトリック締め出しのためにそのように言ったのかもしれません。嫌がらせのためにですね。で、まあオランダで来たのは宣教師ではなくて商人でありましたから、ポルトガルを締め出して日本、自分だけが日本で甘い汁を吸おうと思って言ったのかもしれません。その辺は定かではありませんが、まあいずれにしても旧教新教のつばぜり合いが日本のキリスト教の、この後実は日本のキリスト教は完全に抹殺されてしまうんですけども、その一端を担ったということは悲しむべきことではないかと思います。そして徳川家康は1613年、なんとかかんとかを出しております。これはキリシタン禁教令ですね。キリシタン、禁止の禁に教は教える、つまりキリスト教を宣教してはいけないという命令を出しております。そして大規模な迫害がここで始まりました。でさらに翌年、彼は追放令を発布いたしまして、宣教師信徒ら400人がですね、マニラとかマカオに、流されたそうですね。まあ、その中にはかの有名な高山右近なども、おりまして、多くの人たちがこの時に日本から離れてしまったんですね。でさらに、大追放令以後もカトリックの宣教師は潜入しております。この辺がなかなか、見上げたものではないかと思いますが、迫害されたぐらいで、引き下がってられるかっていう感じでですね、10回、約10回計画的な選考を、イエズス会、フランシスコ会、ドミニコ会、アウシスの会などの宣教師が来ております。そしてこれを支えたのが下層民ですね。下層民の信仰がこれを支え、さらに教皇もですね、この日本宣教に激励文を書いております。しかし殉教者もですね、まあ、私ここに数千と書いておりますが、数万という話もあります。この時に徳川幕府はもう計画的な、殺害というかもう迫害というかもうひどいことをやったんですね。元和の大殉教と言われる話もあります。イエズス会のカルロス・ピノラ、木村セバスチャン、ドミニコ会のフランシスコ・デ・モラレスをはじめ合計55人のキリシタンが長崎立山立山で、聖職者25人は火破り、残りの、信徒は、首切りですね、断罪に処せられ、処刑者の中には80の老婆や3歳の幼童も子供も含まれたと。一度声を合わせ祈祷を称し聖火を唱えれば3万人の観衆これにわし天地ために震撼したという、言われる悲しい、壮絶な出来事もあったわけであります。でさらにその次の次の将軍であります徳川家光は取り締まりを厳しくいたしまして、ここで有名な踏み絵が起こるんですね。踏み絵、イエス様の十字架を描いた絵とかそういうものを置いてですね、信じる者は、踏むな、 ていうか、信じないものは踏みつけろということで、信じない、信じる人が信じるか信じないかっていうのを分けるためにやったんですね。でまたさらに、5人組制度というのがありまして、つまりお互いの、まあ、お互いにこの完成し合うということがあったわけですね。観察し合うというような制度も作っています。信徒発見に努めたと。その最中1637年、天草四郎と木貞を中心に3万余の農民が島原で、反乱を起こしました。これは皆さんよくご存知の島原の乱でありますね。天草四郎と木貞、時の16歳でありまして、3万人余の農民が、島原半島の原城というところに立てこもりまして、5ヶ月の籠城、ついには最後はあれは何て言うんですかね、玉砕、をしたというか、最後はやられたようであります。で、まあ、この反乱に来れた家康はですね、家光は1639年に鎖国、鎖の国と書きますが、国を完全に封鎖する。一切のポルトガル船の来航を禁じ、日本の海外渡航と海外貿易を禁止するという法令を出して、これを実施しております。つまり以後よく広まるキリスト教、1549年に広がりましたキリスト教は、1639年 にはもう完全にその、公の活動を止められてしまったということですね。しかしこの後、ここに書いておりませんけれども、隠れキリシタンと言われる人たちがですね、内緒で信仰を守り通したということで、この後明治になってカトリックの宣教師が来た時に、この厳しい徳川の300年の間にですね、もう信仰を守り通した人がいたということを非常に驚いたというようなことが書かれております。この、まあ、これ全然関係ない話なんですけれども、キリシタン用語というのがありましてですね、まあ、キリシタンはクリシャンのことですけれども、悔い改めのことをコンチリサン、十字架はクルス、神様のことはデウスですね、天主と言いますが、教理のことをドチリナ、教会はエケレジア、これはまあエクレシアのことですが、異教徒のことをゼンチオ、地獄はインヘルノ、兄弟をヘルマンと、あ、イルマンですか、イルマンというんですね、まあ司祭の資格のない修道士のことを言うそうですが、祈祷文のことをオラショ、オラショっていうのがなかなかいいですね、お祈りの言葉、オラショ、神父をバテレン、よくキリシタンのことを、クリスチャンのことをバテレンという人もおりますが、これはまあ神父のことですね。天国をパライゾ、聖人をサントス、マリアをビルゼンと呼んだようであります。なかなか味わいのある言葉でありますけれども、以上で日本の教会史第1回目を終わります。さよなら。